これはですね、また何回も話した話が出てくるんですが、まず第1回にですね、ちょっと今整理をしているもんですから、ちょっとダブるのは許していただきたいんですが、最初は宿の女中さんの話で、チップをねだる文化、ヨーロッパのチップをねだる文化、日本のチップを断る文化、これどっちが高い、文化のレベルで高いかって言ったら、僕はもう絶対にチップを断る文化の方が高いと僕は思いますね。チップをねだる文化っていうのはですね、やっぱり支配層と非支配層がいてですよ、支配層が何かをやると非支配層は正式な賃金ではダメなシステムになってて、なんでかったら、その非支配層はお金を渡さないと仕事をしないという前提に立ってるわけですね。ですから、ヨーロッパやアメリカのホテルに泊まるとですね、枕に必ずサンキューとか言って少し1ドルぐらい置いとかないといかんと。で、日本の今度は宿の女中さんはそれを断るわけですからね、やっぱり僕は精神の高さが違うと思うんですよ。だからはっきりと、これは我々としてはね、世界に向かってあなた方のようにチップを出さなければ仕事をしないような文化と、チップはいりませんという文化とどっちがいいんですかっていうのはね、まあ特にあのヨーロッパかぶれの文化人に言いたいですね。ということで、ダブりますが、今日は乃木大将ですね、軍人ですよ。乃木大将とロシアのステッセル将軍はですね、日露戦争の二連三高地で、まあ、激戦をしてですね、お互いに5万人ほどの死者を出したと、犠牲者を出したと。まあこれはですね、戦術として、戦争として乃木大将を褒められるかどうかというのは説が2つあります。普通はですね、まあ、乃木大将とその時の参謀の伊地知、参謀長がですね、やっぱりおかしかったというのが普通ですね。ただ私は戦争っていうのは犠牲を考えちゃいけないと、とにかく敵を叩き潰すことが大切なんだということで、まあ、乃木大将の戦いも日露戦争という極めて切迫した中ではですね、あるいはありえたんじゃないかという説なんですが、まあその戦術としての正しさというのをちょっと置きますとね、乃木大将はついにステッセル将軍が指揮した203高地を落としたわけですよ。そして相手が降伏しますから、降伏会見が行われるわけですね。その時に通常ならばステッセル将軍はもちろん丸腰ですよ。敗軍の将ですから捕虜みたいなもんですね。とぼとぼと会見場に来るわけですが、乃木大将はやっぱり武将と武将だから、戦争っていうのは仕方なくやるんであって、お互いにプライドを持って国民の代表として戦争するんだから、負けは負けだけども、まあって言って刀をちゃんと廃してですね、そしてステッセル将軍は会場に来ると。両将軍がその水死でまみえて、お互いに健闘をたたえて、しかし負けたのはステッセルだから、まあ降伏してくださいということですね。その後、まあ、このブログでも書きましたが、ステッセル将軍はロシアに帰ったら皇帝から死刑を言い渡されるわけですよ。しかしそれはだからロシア、まあ、ヨーロッパの文化は劣りますからね。敗軍の将は愚さないわけですよ。まあ、日本だったら自分で腹を切るということはあってもですね、誰かから死刑になるってなことはしないんですよね。やっぱりそれはそれなりに敗軍の将も一生懸命戦ったわけですから、まあ、言い分も山ほどあるわけですね。補給が足りなかったとかなんかいうのがあるわけですよ。しかも乃木大将はさらに、ステッセル将軍がシベリアに流されたもんですから、ご家族が困るだろうということで、乃木大将がステッセル将軍の家族を援助するっていうですね、誠に立派な武将なんですね。これに対して大東亜戦争の時に、マレー作戦の指揮を取った山下大将ですね、シンガポール要塞を落としたわけですよ。まあ、あの当時アジア人がですね、イギリスの誇るシンガポール要塞を落とすなんてことも考えられないことなんですよ。それをした山下大将がですね、それでイギリスもアメリカもこいつ憎いと思ったわけですよ。 敵の大将は当然あらゆる、まあ、汚い手を使ったわけじゃないんですよ。進軍の速度が速かったっていうだけなんですが、いろんな手を使ってなんとか敵を落とすわけです。あっぱれなんですよ。敵将はあっぱれなんですよ。しかしアメリカもイギリスもアングロサクソンの文化は本当に愚劣な文化ですからね。これを僕は日本の文化人に知ってもらいたいんですよ。何をしたか、それは愚劣かどうかっていうのはですね、その人たちが行った行為によって決まりますからね。その後しばらく官職にいた山下大将が、戦争のが終わる少し前にフィリピン司令方面司令官として、着任した。そこで終戦を迎えたので、この将軍が捕らえられるというのも変なんですけどね、まあ、捕らえられた、まあ、アメリカイギリスの文化はその程度だからしょうがないんですけどね、捕らえられた。そして軍人は銃殺とかそういうのが普通ですが、公主刑にする、見せしめの公主刑にする。じゃあただ公主刑するんじゃなくて、その時にシンガポールの司令官、負けた司令官をわざわざフィリピンまで呼んできて、それでその公主刑の現場に立たせて見せしめをするという、そういうもう本当に愚劣なことをやったわけですね。まあ日本軍はですね、その前に第一次世界大戦の時に地中海に派遣されてた日本軍の艦艇がですね、イギリス兵を随分助けたということで、まあ、これはイギリスからかなり感謝されましたし、大東亜戦争、太平洋のですね、戦いで、これもイギリス軍だったですかね、沈没した船のですね、で命からがら海に逃げたやつ、これに日本軍の航空隊が来ますからね。普通だったら泳いでる逃げてる、ヨーロッパ文化だったらですね、逃げるこの兵隊、水兵をですね、上から機銃操作して撃ち殺すってことをやるんですよ。しかし日本軍は助けたんですよ。むしろね、日本の艦艇を出して助けたわけですよ。もうそれはもう全然格が違いますね。アメリカはですね、今度は例えば日本本土を攻撃するときに、まあ、豊橋なんかで私事実をよく知ってるんですけども、海岸を逃げ惑う日本人の女子供がもう見えるのにね、それを機銃操作して殺していったんですね。だからもう全然人間の格が違うんですよ。日本人とアメリカ人っていうのは、アメリカ人もイギリス人も全く人間の格が違うんですよ。何段も違うんですよね。それはただね、日本の武士道はもう昔からそうだったわけじゃないんですよ。やっぱり、もう江戸時代に入ってだんだんだんだんそういう日本人の文化っていうのが本当にできてきたんですよね。平清盛、平将門、清盛じゃない、将門ですね。平将門の乱の時は、まあ、平将門は天皇、自分は天皇だっつって新王と言ってですね、それを主張したこともあってですね、まあ、逆賊になりましたから、平貞盛なんかが討伐隊に出てですね、平将門を討ち取った。その首は、まあ、京都にさらされるってことになりましたからね、まあ、そういう文化もあったんですよ。日本にもそういう文化ありました。だから日本の文化が最初から原始時代からレベルが高かったっていう部分もあるんですよ。そういう文化もあるんですが、まあ、全部がそうだってわけじゃないんですね。ちょっと油断するとね、反日日本人がね、特殊な例を持ち出してきますからね、まあ、よく言われるのは、私が日本は平和国家だったと言うとですね、いや、その、秀吉が朝鮮に出てったじゃないかって言うけど、それはね、もう例外なんですよ。日本が対外的に戦ったのは3回なんですけどね、イギリスなんてその100倍も戦ってるんですよ。戦争してるんですよ。しかも侵略がほとんどですね。まあ、日本の戦争はほとんど防衛なんですね。秀吉の朝鮮に行ったやつを除いてほとんどが防衛なんですけども。まあ、だからその例外を持ち出す反日日本人がいるんで本当にややこしいんですけどね。まず第一は宿の女中でチップをねだる文化、チップを断る文化。これは仕事に対する高貴な心を日本人が持ってる。それから乃木大将とか、 それから山下大将の公使系とか、地中海における日本軍、太平洋における日本海軍の動きを見てるとですね、敵をちゃんと上回る日本人と、それから敵を侮辱する、恥ずかしめる、アングロサクソンとですね、もう全然違うってことですね。これはもう本当に全く大きく違う違い方でありますね。まあ、基本にはやっぱり平等社会、人間は人間として遇するという日本の文化と、それから人を差別して支配層と非支配層に分けたり、肌の色で差別したり、まあギリシャでも同じ民族で 5% が市民で 90% が奴隷というようにですね、これはもう、それはイギリスで、共産主義が、マルクス・エンゲルスの共産主義が出たのは、やっぱりそれはひどい差があったからなんですね。国内ですら、日本はやっぱり国内での差別がないので外国人に対しても差別しなかったと、まあ、そういうふうに言えるでしょうね。